Hey yo, 痛い、Let's get it! It's 痛いおじさんズ Podcast with PBR さん and show old man。 はい、というわけで今週もやってまいりました。痛いおじさんズ Podcast をお送りしているのはショウと
PBR さんだ。
よろしくお願いします。
面白い人がまた戻ってきたぞ。
Yo! What's up? なんですけれども、いやーもう2週やめてやなんですけど、もう2週間前になっちゃいますけれども、トークショーも無事終わりまして、
はい、
どうでした今回は。
良かったんじゃないですか。
良かったですよね。皆さんまだね、たくさんいらっしゃってくださいまして、
出席率めっちゃ良かった。
いいですよね、ほんとほんと。いや、ほぼほぼ定員通りみたいな感じでね、皆さんもあんなご丁寧に土足厳禁のスタジオで皆さんちゃんと土足脱いでいただいてみたいな、
はい
はい、素晴らしかったんですけれども、まあ本当にいいですよね。実際にリスナーの方々にお会いできるっていうのはなんかものすごく。でも僕あの日聞かなかったですけど、俺ポッドキャストを全く聞いてない純粋な PDR さんファンも実はあんなが多分 30% から 40% いたんじゃないかなと。
いたんじゃないですか。
多分そうなんですよ。
だって別にポッドキャストの話しないしトークショーで
まあまあ確かにね、そうだね。しかも1回目に来てくださった女性の方いらっしゃったんですけど、多分ハードコアな PDR さんファンで、はい、僕もお話ししたんですけど、はい、すいません翔さん、まだポッドキャスト聞いてないんですって言ってましたからねいや全然
聞かなくて、
来ていただいてるだけでって感じですけど、だから要は彼女は多分これも聞いてないんですよ。
いいんですよ聞かなくてい
やでも
みんな忙しいから。
まあね、はい、一番衝撃的だったのは、
はい、
痛いおじさん認定された方に実際あれが僕が一番びっくり、うわーみたいな、パッて見て、あれ、え、なんでそのステッカー持ってんのみたいな、あれちょっと嬉しかったですね。
しかも、はい、大学受験帰りの女子高生だった
いや親父ギャグをね、あんな親父ギャグを女子高生が言うんかいみたいなね。
すごいな、素晴らしい、
素晴らしい。本当にね、皆さん送ってますから、僕らちゃんとあのステッカー
ちゃんと翔さんが送ってますよ、はい、
送ってるんでね、届いたら。僕結構あれと地方の方多くて、そんなに都内の方に送った覚えそんなないんですよ。
これ東京勢負けてんぞ頑張れ
なので、よかったら地方からもぜひぜひ。またやるんですか、春休み頃には。
やりましょう。
じゃあ3月頃だと思いますんで、ね、桜の咲く頃ですね。
はい、
桜咲く頃皆さんまたお会いできたらなと思うのでですね、
木の下でやるじゃん。
木の下で、大きな大きな栗の木の下ではな
く、場所代節約のために
大きな
代々木公園で
大きな桜の木の下で
みんな座って
あなたと私仲良く遊びましょうってことですね。
はい
そのさ、微妙な間合いやめてくんね。微妙、
切ればいいんだよ
微妙な間合いすんだ、
編集すればいいんだその微妙な間を
バズったね、
うん、
はい、わかりました。
ちょっと
はい、
翔さんの先週のポッドキャストちょっと聞いたんですけど、
あ、本当すか、
相変わらずつまんなかったんですけど。
おい、そういうこと言うなよ、はい、
ポッドキャスト聞いた感想は、
はい、
要するに翔さんのバンドって、
はい、
いろんな結構割と名の知れてるポップパンクバンドとツアーしたのに全く売れなかった残念なバンドっていう認識でよろしいでしょうか。
まあそう、もう全くもってそうです全くもってそうです。
だって一緒にツアーした、あ、このバンドもこのバンドともツアーしたの、あ、すごいなと思って、うん、あ、でも売れなかったんだ
PDR さん、
かわいそう。
PDR さん、
はい、
海外のバンドと日本でツアーしても売れないんですよ。
いやでももしかしたら
海外のバンドと海外でツアーしたら売れるんですよ。
ああ、
日本のバンドが海外でツアーしてる、やべえってなるんですよ。ですが海外のバンドでいくら日本のバンドがツアーしても、まずそれに見てくれ、それを見に来てくれる音楽ファンは洋楽ファンなんですよ。で洋楽ファン、日本人の洋楽ファン、今のカルチャーわかんないですよ。僕が10代中盤から20代中盤ぐらいまでの洋楽カルチャーって、洋楽聞いてる俺って最高にかっこいい、
あ、まあ、
邦楽なんてダサくて聞いてらんねえよ、
中学生の時そうなるよな、
そういうマインドなんで。日本のバンドが全然出てきても一切興味ないんですよ。早く終わんねえかな、こいつらどかねえかな、そうな、それなんですよ。だからもう僕らは結局アメリカのバンドツアー始めてとか、あの海外のバンドツアー始めて、とにかくずっとこの冷たい視線を7年、2010年ぐらいからそのツアー、そういうツアーに呼ばれるようになったから、8年間冷たい視線を浴びせられ続け、
素晴らしい。
それが温かい目線になることは一度もないままバンドが終わる。
素晴らしい。
はい。
いやみんなその洋楽しか聴かないぜメンタリティクソダセーからやめた方がいいよ。
まあ出しちゃうの分かるけど、でもお前らは実はビーズ好きなの知ってるからなみたいなとかありますよ、ね。
宇多田ヒカル好きなんだろ。
そう、なんだっけ、鈴木亜美好きなんだろってことですよ。松浦亜弥好きなんだろ。
古すぎる。
古す。な今だったら誰ですか。
キャリーパミパミ。
もういやそれも古いんだろ。あれだろ、あいみょん好きなんだろですよ。
あいみょんでもあんま最近名前聞かない。
本当？
うん。
今って誰の、あ、水曜日のカンパネラとかですか。新しい女の子バージョン。新しく変わってから。あの子いいっすよね。
はい。
あの子とてもいい。結構好きです。あ、アドちゃん好きなんだろってことです
よ。あ、アドちゃん。
え、アドちゃん、え、マジで言ってんすか。アドちゃん歌僕超うまいと思ってますよ。
いや、歌うまいとかじゃなくて別に。はい、
え。え、なんか今の世代。
なんだっけ、あの超人気のある曲、うっせぇ。
うっせぇは。
あれもう二度と聴きたくない。
聴きすぎたってこと？
いやもう
そんな聴いてないでしょ。
いやどこ、いや聴きたくないのにどこ行っても流れてるから、もう、そうそう、もういいよ。それが前がうっせぇわ。
おうまいこと言った。今日のいたいおじさん認定は PDR さんですね。お前がうっせぇわ、アドちゃんに物申す
って。でも何なんだっけこの前。
あ、もうこれタイトル決まりました。アドちゃんに物申すです。はい、決まりました。
別に嫌いでも何でもない。
アドちゃん、
あの何とも思ってない、なんか無の存在。
いやいやいやいや、いや、もう決めました、タイトル。アドちゃんお前がうっせぇわ、今回
タイトル。でもなんか、
はい、
この前ヒロフミさんとカラオケ行った時にアドちゃんがなんか喋ってたんですよ。
うん、
あ、こういう声なんだって思って、なんかすげえ普通の人っぽい声。
あの人もニコ生主かなんかなんでしょ。
あ
か歌いってなんかの歌
い。そういうバイブスが。
そうそうそうそうそう、一回コロコロさんに取り上げられてたよ、すげえ昔に。なんかそのトラブってたみたいな、歌い手同士で ビーフして トラブってた。
歌い手ってなんかやべえやつしかいない、ね。
いやそうなんですよ、基本、
まあ、基本ニコニコ出身はやべえやつしかいないんだって。YouTube あれだよ、
うん、
YouTube はやばいけど、うん、ニコニコはもっとやばい。
うん、確かに。
そういう感じだから。
あれでしょ、今のは、ゾウさんが好きです、でもキリンさんのがもっと好きです。そうですね、今のは。
はい、
はい、ありがとうございます。わからない方は YouTube でアート引っ越しセンターの CM をチェックしてください。アート引っ越しセンターですよね、あれ。
あ、わかんない。
多分そうだと思うんですけど、いやまあそういうことですよ。だから邦楽洋楽、やはり今それ、今知ってました、今って洋楽マーケット日本で超縮小されちゃって、若者が誰も洋楽聞いてないんですよ。だから海外ツアーがもうめっちゃ高くなっちゃって、単価が、人が来ないから。
みんなブルーノーマーズめっちゃ見に行ってたじゃん。
でPDR さん、ブルーノーマーズってもう邦楽なんですよ。あのエド・シーラン、ブルーノーマーズ、あの辺はもう邦楽扱
い。ビリー・アイリッシュもめっちゃ人いたやん。
いやビリーは結構きつかった。
エド・シーランとかもめっちゃドームとか、
うん、いや今聞いてた、エド・シーラン、ブルーノーマーズ、テイラー・スウィフト、これは邦楽扱いです、日本では。はい、洋楽扱いではありません。マルーン5も邦楽だね、扱い的には。うん、ドーム2日間前にしてたからね。
でもただに人気めっちゃ人気あるだけでしょ。
そうそう、だからそのもう要はオリコンに洋楽ちゃ とか無視して洋楽オリコンに入れるようなバンドは邦楽扱いですよね、やっぱ。
まあ、オリコンのなんかチャート設定がもうちょっと古臭すぎて、
うんうん、
もう分解した方がいいと思う。
ちょっと、あ、まあそう、なんかジャンルがないとかそういうこと。
CD とか出さないアーティストとかいっぱいいるから、
うん、
それかなんか前売り そのチャートに入るために最初だけバイナルテープ、
うん、
CD 売ったりするだけ、まあうんうん、その中に CD がないことも結構あるよね、
うんうん、
テープとバイナルだけ。
え、オリコン、
あ、違う、海外の。
あ、海外
の、海外の、
ね、びっくりした。今日本でテープ売ってるやつらいるっけね。
なん誰か言ったような気がする。
今だってバイナルの方がレコードね、版、うん、レコード版の方が売れるもんね。それは絶対そうですね。今悩んでんですよ。今、明日だ。ピデラさん。
何が？
エルレガーデンの復活アルバムが16年ぶりの。
わあ、超嬉しい。
でね、僕 CD ね、タイラーズクリエイターのコールミーフィケルロスティ以来買ってないんですよ。で、その邦楽で言うとね、多分パフュームが いつ出したかもう忘れたぐらいのアルバム、それ以降俺一回も買ったんですよ CD。 邦楽の
あれですね、明日40歳のおっさんたちがタワレコの前で並んでんじゃねえの、うん、
いや
モシピットとか作れねえんじゃない、みんな杖使ってっから。
確かに。おい、俺まだ杖ついてないだろ。
モシピット入れないでしょ、おじいちゃん入るニアで。
入れないね、はもう入れないけど、めっちゃ悩んでて買うかどうかで。
いいよ、買う、先に聞いてよかったら買えるじゃん。でね、
そのもう2曲出してんですよ。
CD 聞くもの持ってる？
PC あれ、あれしかない。 あれまだ俺の PC あれ横からね CD 入るのよ、レアでしょ。
あれか、
うん。それで聞けるんですけど、あのサブスクで2曲聞いたんですよ。
はい。
で全然良くないんですよ、僕からしたらですよ。
金儲けのために戻ってきたんじゃないの？
まあ分かんない、ドキュメンタリー、
あれと一緒だよ、あの、
はい、
なんだっけ、
ハイスター
？違う、
誰、
なんかザ・スミスがすごい、うん、ジョニー・マーとモリッシーじゃない方の2人がめっちゃ再結成したかったっ
ていう、うん、いやいやそりゃそうでしょうよ、お金ないんだから。その
細見さん以外の人金欲しいんだ。
まあウブさんと細見さんは潤ってそうだよね。でも高田さんと高橋さんはちょっとベースドラムはやっぱ辛そうだよね。なんかだってどっちだっけ、どっちかスタジオで普通にバイトしてたって言ってたもんね、エルリアガーデン
始める。うーマジ、
ほんとほんと、
いやー YouTuber の未来じゃないですか。
自分どうするん、
何が、
え、なんか今さ、あのこれまあ自分でも言ってたけどさ、もうYouTuber のトップ YouTuber がどんどんどんどんあの再生が半減してるんでしょ。
いや俺は、
うん、
なんか謎の次元にいるから大丈夫
だ。あ、そうなんだ。
関係ない、
すげえ
関係ないと思う。
すげえな、
そのな謎のトレンドに乗っかってない、うん、あもっと深く掘り下げれば、
うん、
YouTuber ってみんなつるんでない YouTuber いないじゃないですか、もうコラボしまくって、
うんうん、
そのコラボしてる相手もちょっとオワコン化してきたら、うん、もう全員こう同時にこうオワコンしていくっていう感じ、うんうんうん、だから宮迫も光もあんまり数字取れなくな
って。宮迫って YouTuber なの
でしょ、芸能活動してなくない。
いやもう干されちゃったからね、ああいうなんかね、蛍原さんにちょっとあれひどかったよね、よくあんなことできるなっていう。
ただなん
か相方に対して
早くオワコンになってほしいな、宮迫は。
いや親子になってるやん、だってあのでしょ、
みんなオワコンオワコンって言うけど、うん、多分真のオワコンは1万いかなくなったら、
うん、
例えば何百万人も登録者がいて、
うん、
再生数動画1万もいかなくなったら多分それが真のオワコンだ
し、真のオワコン、なるほど、
まあ、なんか10万切ったりするのオワコンっていう、うん、PDR さんなんとか毎回10万ぐらい言ってるんですけど、
うん、皆さんちょっとちゃんと、まあ、これ聞いてくれてる人はみんな見てますよきっと、うん、
ただ、
はい、
そうですね、だから言いたくないですけど、はい、そのマスオさんあたりとか結構やばいと。
マスオさん、ね、
マスオさん1万切ってて、
よく聞くこのポッドキャストよく名前が出るマスオさん、
はい、準レギュラー、
準レギュラーマスオさん、
はい、
やっぱ親子なんですねちょっとね、
はい、はあ、別にスタジオでバイトするのは別に、
いやそうそうそう、だからいやだから良かったんじゃないですか、その高田さんとか、うん、高橋さんにとっては。
え、どんな感じの曲後で聞こうかな。
聞いて、あのね、なんかまず復活した曲一発目のドーンって、あ、この話ちょっとしてもいいんですか。
どうぞ。
それてかつまんないですか。
クソでもさ絶対売れるじゃん、は
い、いやちょっと聞いて、それがね、細見裏話、これトークショーでした方が良い裏話があるんですけど、エルガーデンの復活に関しては、は
い、あのトークショーに来る方たちってみんなエルレガーデンに興味ない、
わかんない。じゃあもう今ここで言っちゃっていいか、
はい、
でここで言うんですけど、そのあのいろんな事情から僕実は、あ、まあいいです、あのミーニングってバンドがいるんですけど、ハードコアバンド、
はい、
ミーニングのボーカルの日高と僕中学同級生なんですよ。でバスケ部で一緒なんですよ。
日高ってビートクルセイダーズの、
ああ、だから違うんですよ。それミーニングっつったじゃん今。
いやサイドバンドから
一緒にやってんのかなと思った、はい、違う、髪がピンクの人なんですけど、前髪だけ、
前髪だけ、
ま、ここ、なんかここだけピンクなんですけど、そうで途中からそのエルガーデンが、活動休止してから、そのベースの高田さんがミーニングに入ったんですよね、
はい、
っていう、まあ、いろんな縁もあって、もうリアルな情報なんですこれ間違いなく、
はい、
そのバンドマンのバンドマンのバンドマンから聞いたみたいな、そういうんじゃなくて、また聞き、はい、また聞きとかじゃなくて、日高の名前出しちゃったな、これいい、大丈夫、まあ、日高
聞いてピーって入れればいいじゃん。
あ、ピー、あ、確かにね、
某ハードコアバンド、
某ハードコアバンドなんですけど、その エルレガーデンが復活するタイミング、実はもっと昔に1回あったんですよ実は、
はい、
で、もう確定でよし復活しようっていう、
はい、
ことになったんですよ、
はい、
で復活するってなるともう当然会議 しなきゃいけなくなるわけじゃないですか、
はい、
だから4人で本当あれ2008年とかに活動休止したのかな、2007年とか8年に活動休止したと思うんだけど、
はい、あなんかピーク2006年にあのスパゲッティのなんかアルバム出して、うんうんうんうん、ピーク2005年だったかな、なんか あの辺になんか出して人気のピーク、
う
ん、
そうで2007年で11ファイアクラッカーズ出して、だから多分2008年に活動休止したのかな、で会議に会議室入った時にまあメンバーのうちのお一方が、
はい、
こう会議に入ってですよ、
はい、
開口一番に細見さんに対してまあいろんな噂があったんでしょうね、
はい、
ただ何年ぶりかに初めて4人で顔合わせて開口一番会議室で細見さんに対し、細見さんやってないよねって言ったらしいんですよ、
コミュ障か空気読めよ
いきなりですよ、
でその後の後の2人に半殺しにされて
開口一番それ言ったらしいです。それダメじゃないですか。
俺そこ帰る、それ言われたら。
そうでもでしょ。で細見さんもいや何年ぶりかに集まってでこれから一緒にやろうって言ってるやつらに対にやっていこうっつってんのに、
そいつもう首でよくね。バカなの。
言ってんのにいきなりそんなやってんのなんて言われるやつとバンドできないっつって。
いやさ正論でございます。
でそこであの再結成がバツンなくなったんですよ。
正論でござる。
でも
そいつバカじゃないの、この再結成そいつなしでやったほうがいいんじゃない
それででもその前にもう4人ともそしてマネージメントもその実は大きなイベントがあって、でそのイベントに出演 OK を出してたんですって、
はい、
だからそのイベントは本当は 1日幕張メッセでやらずだったのを、あエレガーデンが出るなら幕張2日行けるってなって2日取っちゃってたんですって、もう分かる。ところがもう細見さんのその一言でなくなったじゃないですか。
じゃあその
イベンター顔面蒼白、
あれだ、
はい、
あの発言をしたアホが2日間ひたすら謝罪する
いやそういうで結局そのエレガーデンがの4人が当時やってたバンド4バンドがあの2日間に分かれて出たんですけど、もう大変だったで
しょ。ザ・ハイエイタスだっけ、
ザ・ハイエイタスとナッシングス・カービン・ストーンとミーニングとあともう一個高橋さんのやつのバンドがね、高橋さんじゃない、高橋さんのドラムのやつだもんとか、
多分誰も興味ない
から、ね、そう3回ぐらいやってたんで分かんないんですけど、でねその後どうなったかっていうと、細見さんはもうこれエレガーデンの復活はないって思ってモノアイズを始めるんですよ。
ああ
知ってます、モノアイズって、あのスコット・マーフィーと一緒にやってる、
スコット・マーフィーは好き、
そう聞いたことないでしょ。
モノアイズはポップパンクみたいな感じ
だ。モノアイズのファーストアルバムは絶対にエレガーデンの新譜になるはずだったような音楽なんですよ。めちゃくちゃいいですよ、僕モノアイズ大好きなんですけど、だから僕はもう、あモノアイズが出た時はもうエレガーデンないんだな、でもモノアイズめっちゃいいからもうこれでいいやって思ってたんですよ。
スコットって日本に住んでるんです
か。そうもうだから細見さんのおかげで日本に住めるんですよ。
お
あの多分細見さんの、会社に雇われてる社員
ビザもら
って、そういう社員的な、
素晴らしい、
だから労働ビザで多分日本にいると思うんですけど、
ロード・オブ・メジャー、
ロード・メジャーで日本にいるんですよね、スコット・マーフィー、ロード・メジャー。
アリスターの復活はもうないのかな。
あるよあるよ、あれアリスターやってるよ今。
あやってんの、
うん、ちょいちょい。あとね2023年前に日本ツアーしたよ、エレガーデンと。
ああ、うん、なんか言ってたね。
違うアリスターの日本ツアーがあったので、最初ファイナルが東京でシークレットゲストエレガーデン、
あ
ー前座、そうそう、それがあった2年前ぐらいかな。それでで、モノアイズはだから僕大好きなんですよ。で、ね、新曲が出たんですよ、もう数ヶ月
前。ちなみに先ほどのあの細見さん発言、なんか、うん、あの弁護士の方とかもし、
うん、
何かお話ししたいのであれば三井翔までお願いいたします、
うん、いやいやいやいや、なんですけど
名誉毀損とかで訴える場合は三井翔までお願いいたしますちょっと待
って、勘弁してよって話なんですけど、心配になってピーかけよ、あそこなんかだんだん怖くなってきて、万が一ってこともある。何が言いたかったっていうと、新しい新曲がもうモノアイズまんまなんですよ。だからえみたいな、えこれモノアイズの曲やんみたいな、 だから変わんないんですよ僕からすると。
え、英語で歌ってるんですか？
うん、もちろん。
え、日本語でも歌わないの？エルガーデン。
お、歌うよ。
うん、
半々。エルガーデン、
ファーストアルバムしか好きじゃない。
でも聞いて、モノアイズも日本語英語半々だった、
うん、
だから
右手と風の日が
好き。ああ、いいですよね。分かってんねえ。分かってんねえ。あとあれ、あれも好き、スターフィッシュ、
うん、
知ってる？こんな星の夜は、
うん、
いやもう最高ですよ。だからエレガーデンってさ、結構いいなって思うのは、その日本語の曲もいいのよ、英語の曲もいいけど、オルタネメディスン、あのシングル出した時に1、2曲目英語で3曲目日本語だったんですよ、
はい、
でタワレコードのバイヤーに営業したら、日本語の曲がちょっとって言われたそうです、マネージャーから聞いたんですけど。
微妙だったのか、
余計なことっつってなんですけど、いやだからこれエレガーデンでこれやんのみたいな、えエレガーデンってみたいな、これじゃモノアイズやで細見さんっていう。もう
すごい時間が経ってるから、
はい、16年ぶりのアルバムです。
昔の勢いとか、
うん、
あの感じは取り戻せないでしょう。しかも絶対仲良くないじゃんみんな。もうなんか仲いいっていうか、もう
まあビジネスパートナー、
ビジネスとして割り切ってやってるんだろうな、
うんうんうん、そう、アマゾンプライムで
ストロベリーマルゲリータ
って、でそれがまたね微妙な、マルガリータじゃなかったっけ、マルゲリータってピザやないか、
マルゲリータ、ストロベリーマルゲリータ。
まずそう、そのピザなんですけど、いやだから本当なんかちょっと怖いんですよね、まだ聞くのが、
はあ、
まだ怖いんですよ聞くのが。だから CD 買う、まあバイナル出たら買おうかなぐらいの。だやっぱり俺細見さんヒーローだったんで、そのオルタネメディスンが洋楽っぽくなるきっかけくれたの細見さんだと思ってるんで、貢献はしたいんですよね、サポートはしたいというか。モノアイズのアルバムは僕毎回買ってますから。
ストロベリーマルガリータ、マルゲリータ、
ま、ルガリータだから、
マルゲリータ、
その曲もね微妙で、もそのさっきあのヒロミの名前出してましたけど、彼はもうハードコアエレガーデンファンで。
あ、そうなんですか。
で彼とよくディベートするんですけど、彼は最高だって言うんですよ、エレガーデンの曲は。今回の新曲2つとも、
いや信者だからそれ、
涙が出るって。
いやだからそれはもうそれあのなんていうの、ノスタルジーグラスズ、
あ、もう入っちゃってるわけね、そのなんかもう自分の
懐かしい気持ち、それを聞いて、うん、なんだろう、10代20代
前半
の思い
出して、蘇っちゃってる。
そう、
なるほどね、確かにそうだ。
ビリアさんはエルレガーデンを聞くたびに、エルレガーデンのファンと喧嘩になって思い出して嫌な気持ち、
うんうんうん、そうだよね、昔 の、 あのエピソードで言ってますけど、 PDR さんがあのエルレガーデンのライブで一悶着あった。
ライブっていうかサマソニーで
待って、サマソニーか、
うん、人気絶頂の時だったから
だよね。だからまあちょっとこのポッドキャストのリスナーさんがどこまでエレガーデン聞いてるか分かんないんですけど、
聞かなくていいよ。
聞かなく
て、エレガーデン聞く前に聞くべきポップパンクバンドたくさんあるから。
ちなみにどう思います、エレガーデンはポップパンクだと思います？
いや、なんかロックバンドじゃない、
メロコアバンドかポップパンクバンドかって言われたらどっちだと思います？それは僕
この前ハイスタみたいなやつ、
え、
あれメロコアじゃない多分。
やっぱそうですよね。だから本当に日本
よりポップ寄りのメロコア、
ね、ですよね。だから日本でポップパンクって結構俺いないと思ってんだよな、やっぱ俺らだけだったなってことなんですけど。
そう思ってんの自分でしょ、だけでしょ。
まあアフターツナイトはポップパンクですね、確実に。なんですけど、どうですか、なんかあります、フィデアさん今週は。
あ、なんか
はいはいはい、
ユタボン、
ユタボンの話がとうとうポッドキャストに来ました。
なんかこすり飽きた。
いやまあね、
なんか、
うん、
日本一周したじゃないですか。
しましたね。
で400万集めて、
おお結構集め
た、ね、ユタボン号に300万かけてお金が
残り100万。全然やって、まあでもまあでもそれでも100万稼
いだ。いやでも違う、親父のお金の管理の仕方が、まあ、やっぱり中卒ヤンキーなんだなっていう感じで、うん、
お父様が、
はい、
はあ、
で終わった瞬間に、
はい、
大切にしてたユタボンゴを売りますと。
おーおーおお、
でなんかみんな、え、いいのそれって、クラファンで集めたお金で買ったん、
え、あ、車クラファンで集めたんだ、
そうそうそうそう、
お金で買ったんだ、
そう、あ、そう、その300万ユタボンが出したと思う、違う、あれは他人、
いやいや、ていうか車をあれでクラファンで買ってたって知らなかった。
車っていうか、まあ、トラック、ちっちゃいトラックみたいな、
うん、
それ速攻売ってて、
え、もう売ったの？
でなんか誰か分かんない、なんかいくらで売ってるか分かんないけど、
分かんないんだ、
やっぱそのあんまり公になってほしくないから、そのメッセージしてくださいみたいな、そのプライベートで売ろうとしてるんですけど、噂だとそのユタボン家多分貧乏だと思うんですけど、まあ、別に貧乏悪くないと思うんですけど、まあ、貧乏なのは多分お父さんのせいだと思うんですけど、
はいはい、
あの噂だと駐車場ないからコインパーキングにずっとユタボン号が止めてあるらしい。でそのコインパーキングが高いから、
ちょっと待って、どういうこと？あ、ユタボン号を止める場所がないんだ。
コインパーキングっていうかパーキングにずっと止めてあって、
はいはいはい、
それすごいお金かかってるから早く売りたいみたいな。
何も考えずに車を買っちゃダメですよね。てか車買うときに確かあの駐車場がないと買えないはずですけどね。コインパーキングに止めますって言ったのかな。
コインパーキングっていうかどっかパーキング借りて、わかんないけど、ただ別に必要なかったし、ユタボン出るとき、その出発するときはなんかちょっとメディアとかに取り上げられたけど、戻ってくるとき誰一人として出迎えなかった上に、さらにその同じ沖縄の子にすごい、なんていうの、その子は自分、中学生か高校生かなんかで、パン屋でバイトしてお金貯めて自転車で日本一周して沖縄に戻ってでユタボンはただ親父の車の人のお金で親父の運転で飯ひたすら食ってるだけで、でその子は NHK とかに取り上げられて戻ってくる時とか盛大にお祝いされたけど、それに比べ、
いやそりゃそうでしょうよ、だってもうストーリーが全然違うじゃんね、インパクトが。
あともうなんか、まあ、動画やると伸びるけど、もう取り上げる価値ないと思う。もう
あ、動画やると伸びるけどっていうのは自分が
そのチャンネルをユタボンチャンネルをもう死なせた方がいいかなと思って。
あ、まあ PDR さんとかね、動物さんたちが
本当に
取り上げるたびに
PDR さんと動物さんしか取り上げてないから、
取り上げるたびにあの一定の注目が、
しかも噂だともう広告ついてないし、もうなんか親父がお金を稼ぐのに必死で、お誕生、誕生パーティーやったんですけど、会費15,000
たったっで、リターンなしでしょ。
リターン、まあなんかお酒飲み放題、
お
なんか食べ放題みたいな感じだけど、やっぱその週刊文春か女性自身かなんかが調べたとこ、多分
取り上げられてんじゃん。すぐ
いや、なんか多分恨みを買ったんだと思うんですよ。なんかディスったから、嘘ばっか書き上がってみたいなことを言ってから、なんか週刊誌も潰したるわっつって、
ああなるほど、向きになって週刊誌も向きになって
ちょっと本気になっちゃって、
なるほど
多分その1万5000円だけど、調べたとこそのコースが多分高くて7000円ぐらいだ
った。ああだからまあ倍額で持ってるってことですよね。まあでもそれはしょうがないよね。
ただ
イベントの通常、
ユタボンの友人曰く、その来た、来た人、
はい、
ね、友人っていうか知人、来た人が前回のパーティーより全然少なくて、有名人とかもほとんど来なくて、前のパーティー結構そのユタボンはあんま興味ないけど、その有名人と交流できるっていう場のために行ってたみたいな感じだけど、そのなんて言ってたのかな、有名人のユタボン離れっていう言葉です
。あ、
関わると炎上しちゃうから、
まあ、オワコンかってことですよ。要はそれこそ、それこそオワコンかですよ。
使う価値ないんですよ。だなんか結構人気っていうか、炎上のピークの時になんか花尾伝言とかレペゼンの動画とかいろいろ出てたから、出せば伸びるから、もうみんな、
まあ、
低評価をしに来る人もいるだろうけど、なんでコラボしてるんだってコメントしに来る人もいると思うけど、それでもすごい伸びるから、利用されてて、
なるほどね。いやー、まあだから
利用されてもその一方ユタボンチャンネルは別に大して伸びない。で多分
前も言ってたよね、ユタボンチャンネルは伸びずに、なんかそれを取り上げてるチャンネルの方が伸びてるって言ってたもんね、前も。
だって多分前、数年前は多分生活できるぐらい稼いでたと思うけど、今広告も外されてるっぽいし、見た感じにもかなり厳しいと思う。月収15万とかじゃん。
まあ、
さすがに15から20ぐらい。もっと少ないかもしれない。広告外されてたら。
広告外されるっていうのは、その YouTube 側に外されるってこと？
そう、YouTube 側も。
そういうのって何が理由で外されるの？その18禁ネタをやるとか、まあ当然そうだと思うけど、他に、だって、ユタボンってさ、なんかそのコンテンツ的にそんな黒い、どういうことで外さないの？
釣りばっかやってっからじゃないの。あとあの ゆっくり茶番劇がよく、うん、その収益が外されたのが、うん、なんか同じコンテンツを何回も投稿するのってダメで、ゆっくりって毎回話題は違うけどアニメキャラが
同じ、見た目は一緒だ、
そうで、ユタボンも毎回あのエンディング、
うん、
たまに動画の半分ぐらいがエンディングで、
うん、
それで外されてる可能性は、
あ、エンディング画像が毎回一緒だから同じ画像認定されて
る、釈明のために4分ぐらいのエンディングなんか使ってるんだけど、あ、なるほ
ど、で8分以上にしようとしてるみたいな、
は
い、
でも逆に伸びないんだよね、それその YouTube 側もそれ分かっててお
すすめに乗りにくくなる、
そういうのやると逆効果、
なるほど、アナリティクスをきちんと読まないと、
だからまあまあ要するに親父が
頭悪いですね、本当に YouTuber として、
あともうなんか Twitter が痛すぎて、
ユタボンの、
いやユタボンの全然マシだと思う、
あ、お父さんの
お父さん
お父様の、
最近はなんか何も言ってない前ちょっと前までいきり散らかしてて、
ツイッターまだ使ってんだね、
う
ん、
もう学歴コンプレックスがもうやばすぎて
はいはいはい、
前もなんかセラピストかなんか必要、
いやいや必要なんでしょうね、話聞いてると結構ひ、うん、心配になるようなお父様っぽいですね、
いやどっちかというとなんか妹たちがかわいそうだと思う、
うんうんうん、あ、言ってたよね、妹たちはしかも一緒に住んでないでしょ、うん、確か、
いや一緒に住んでる、
あ、そうかそうか、あのユタボンたちはあの日本ツアーしてたから一緒じゃなかったけど、は
い、まあ、お母さんが多分ずっと面倒見てると思うけど、
うんうんうん、なるほどなるほど、いやでもお父さんは何歳か分かんないですけど、
いやなんか40、翔さんより年上ですよ、
ああ、まあまあそれはそうか、
で、あのなんだっけ、暴走族の副総長でシンナーとかドラッグとかやりまくったことをなんか自慢げに、
うん、まあまあ若気の至りなんでしょうね、まあでも自慢げにってことは若気の至ってないぞってこと、
でもなんか自分は頭いいことを言ってるつもりがなんかツイッター見ると本当に教養
のなさを、
教養
のなさ、教養のなさを露呈してしまっているわけですね、まあでも
でなんかいきり散らかしてるくせに、うん、こうツイッター開けると返信できるのはフォローしてるか、こうなんか、
うん、最近多いですよね、
超ビビり
ビビってんじゃねえよ
ツイッターごときでビビってんじゃんいきり散らかすんだったらちゃんとみんなが返信できるようにしろよ、
しかもさ返信された方がさ、そのあれが上がってね、
だからみんな引用リツイートしかできないから、
引用リツイートできるんだ、
多いように見えるけど実際これ80回リツイートされてるけど、うん、引用リツイートが74回だから実際6回しかリツイートされて
ない、はい、まあ、エンゲージメントは上がるわけですよね、
しかも毎回自分ツイートした後に自分のツイートをリツイートするんですよ、うん、意味わかん
ない、あ、でも俺もたまにしちゃうけど、あのめんどくさい時もう一回エモナイト告知しなきゃ、
まあそれ告知は別にいいんだよ謎のなんか発なんて言ってたのかな、最近はブロックしよう、
ちなみにこの人は PDR さんに噛みついてきたことあるんですか、こんだけこすったじゃないですか、なんかおめえマジうるせえみたいに来たことあります、
ユキヤは勝てる相手にしか、うん、こなんか襲いかかってこないですよ。カンプなきにまで潰しますよ。
来たら。
はい。
なるほど。じゃ あの別にこう お前うるせえなやんのかみたいになったことはないってことですね。
はい。俺の息子使って金稼ぎしてんじゃねえよとかって言ってきたら、いや、うん、お前と同じことやってるだけだと。
何が悪い。俺ら、いや俺ら実は仲間ですよっていうそういうことですね。
いや多分もう勝てるは勝てない相手は相手にしない。
なるほど。でユタボンからあの。PDR さんおかしいやないかって言ってくること、
超言ってきてほしい
っていうこともまあ特にないということなんですね、うん、なるほどなるほどね、まあ、えで何ユタボンの次の活動は何なの、もう一周したやん、あ、なんか日本
格闘ブレイキングダウンに出る、
え、
うん、
ユタボンが
ミミクルちゃんの、うん、
あ、これ何14とか15でしょ、
この前14になった、
中2の年か、
来年中3だからもう義務教育が終わる年になったよ、
あ、おめでとうございます、ですけどブレイキングのね、朝倉未来と戦うってこと、
いや違う違う、なんか他の中学生と戦うのかな、んか一応ボク
シングやって、中学生同
士でボクシングやってて、前は小学2年生の子と戦って
何歳の時に、
中学1年生
マジそれいじめじゃん
まあなんかハンデかなんかつけてやってたけど、うん、もう絶対負けたく
ないから、小2でしょ、
そう、
ま、勝てるわけないやん、小2
だってリーチが全然違うもん、
そうそう、でも体のサイズが違うよ、それも
多分その小2の子が同じぐらいの年齢になったら、うん、多分ボコボコに
されると思う、いやいや、そうでしょ、うん、いや中1は中1とやらな、
そうで今回はちゃんと同じ年齢の子とやるんだけど、
いやそうでしょ、
なんか天才小5ボクサーが、
うん、小5ボクサー
やり合いたいみたいなこと言ってたけど、うん、彼はガン無視され
どっちが
ユタボンとやりたいって小5、うん、天才ボクサーが言ったけど、うん、まあユタボン絶対勝てないって分かってて、
うん、触れなかったんだ
ガン無視。
いやー小5とやってほしい な小5の天才は勝てるだろうな。
やっぱお父さんがめっちゃシャバいから、うん、その息子にも息子もそうなっちゃう息子もそうなってるっていうかお父さんのが全てを握ってるっていうか、
うんまあ、
操り人形だけど
ディレクションだから、
はい、
うん、いやなんか僕の勝手なイメージですけど今ブレイキングダウンってなんかもう超流行っ俺一回見たことないんですよそのブレイキングダウン。
あ俺もない。
やたら
格闘超興味ない
で。なんかその格闘大好きやん
プロレス
だけなんだ、はい、じゃあボクシングとか興味ないんだ。
全く興味ない。
K-1 も興味ないんだ。
全く
興味
ない。 あでもタイソンがホーリーフィールドの耳ちぎった時は見ました。最高。
あれすごかった、ね、そしてタイソンは今でも存在するからすごいんだけど、いやそのなんかブレイキングダウンに出るっていう人ってそれこそオワコンな気がする。なんかもう行く場所なくなっちゃってもうじゃあ今もう一回復活するにはブレイキングダウン出るしかないなみたいな人たちばっかじゃない。
そうだからもっとなんか海外の YouTube でも YouTube ボクシング超流行ってるんですけど、結構大物がローガン・ポールとかジェイク・ポールとかやってるんだけど、だからヒカキンとかセイキンとかやってほしいんですよ。それぐらいのなんていうのかな、まあ彼らも闇属性だけどその
えヒカキン
違う違う違う、あのジェイク・ポールローガン・ポール
あそうまあまあまあでも行こうね。
日本のそのボクシングとか格闘闇属性系 YouTuber しか参加しないじゃん、うん、闇じゃない方の人たちの方が見たいんだよこっちは。その格闘に興味のない人も取り入れたいんだったら、
う
ん、
ヒカキンにやらせる。
そう闇属こいつ絶対やらねえだろっていう感じの人をがもうガチガチでトレーニングしてもうなんか1年ぐらいヒカキンがトレーニングしてやったら、
いやそれおもろいよね。
お金払ってみる。
いやそれおもろい。
一番前の高い席買って見に行くからそれ。
BDR さん、
はい、
お
ヒカキンとセイキンが
ヒカキンセイキンさん
応援する。セイキンさんを
ぜひブレイキング
俺絶対出ないけど子供いるからそんな脳震盪とか起こすそんな奥とか詰まれないとできない。
いやいやそれはもう子供養うためにはブレイキダウンって、うん、出てもろって
奥出してくれるんだったらこれ死んでも子供大丈夫だから。
まあ確かにね。いやまあでも確かにそれは面白いけど、あの24時間あのテレビでさあのセレブがさ24時間走るじゃん。
あれまだやってんの。
やってんじゃない。それと同じようなもんだよね。
あのヒカキンが一生懸命頑張る。興味ないでしょもうみんな。
いや興味ないでしょ
あれは。もうかなりもう
しかも途中車に乗ってるとかそういう噂。
10年20年ぐらい前からもうただの自己満オナニーフェスティバル。
そうそうそうそう。まだやってますよ。
キモ。
まあ一応ほらなんていうの、事前事業っていうかその募金がメインではあるよね。あれチャリティーっつって。
いやよくねえもん。
でもなんかそうじゃないっていうのがバラされてからちょっとこうみんなああみたいな。
あとさあの24時間の T シャツもうちょっとさ、うん、売りたいんだったらおしゃれにしろよ。
なんかもう覚えてない。一回ベイプがデザインしてたのは覚えてる。
あマジで。
ベイプと村上隆も一回デザインしてた。
あ隆ポンやってそうっていうの。
やってたやつやつ一回。なんかまあそう一応ああいうの入れてるみたいですけどね、うん、まあダサいな。
要するにはウームの YouTuber、うん、まあ、うん、ウームも結構闇だけど、うん、一般的には闇属性じゃないんで、うん、はじめ社長とか、
うん、
ヒカキンとか、うん、カズさんとか、うん、あの瀬戸康史とか、うん、もうみんなボクシングとか格闘やってほしいです、うん、まあやる意味ないと思うんですけど。
それかそのウームだけでさそのブレイキング、
そんな危ないことやんないと思う。
ブレイキングダウンに出ますってやるとこう朝倉未来のちゃん要は土俵に立っちゃうわけでしょ。
そうですね。
だからウームの中でやったらいい。
リスクが大きすぎる。だからクズみたいな落ちぶれとかしか出ないんですよ。リスクが大きすぎる。いやいや失うものがない人が出るんですよ。
いやで言ってんじゃん。だからなんかブレイキングダウンに出ますっていう発言を聞くと、ああ終わったんだなと俺は思っちゃうんです
よ。いや多分終わってる。もうかなり前から終わってるでしょ。
でヘズマリーも出ます。ああ、まあ、ああ終わったんだな。
必死で。
そうそう。
どうせブレイキングダウン出ても、うん、まあ、多分 PDR さん取り上げると思うけど、どう、うん、まあ、負けたらおめでとう。
負けても勝っても一応
多分取り上げると思うんですけど、うん、ブレイキングダウン出たとしても一瞬話題になってヤフーニュースや動物さんと PDR さんに取り上げられて終わりだと思います。、うん、もう来年から再来年にかけてどうなるかちょっと興味深いですね。もう高校生ぐらいの年齢になるし、その不登校がどうのこうのっていうそういうブランドもちょっと使えなくなるし、なくなるね。
いやだからやっぱなんかね、ブランディングちょっと変えてみてはいかがでしょうか。ちなみにコレコレさんがブレイキングダウンに出る条件一つだけあるんですよ。これだけだ、これだったら絶対出るっていうのが。
3億円
違う、お金じゃない。
誰、
面白いです。
誰とや
る
の。
誰だと思う。わかると思うよ。 PDR さんは一番わかんなきゃダメで。
あーちょっと待って、
それだけ。
あー誰だ。
それだったら出るって言ってた。でも絶対。
あ、七森
ちげえ。もっとわかるはず。
光る。
もっともっとわかるはず。
ヒカキン。
違う違う、もうなんでだ。本当に記憶の中から抹消しちゃったのか。 PDR さんひどいよ。
マホト。
そう、マホマホトが出るなら俺はやるって言ってた。
金払う。それ、そう、
マホトが出るなら
ボコボコにしてくれ。ボコボコにしてくれ。
そう、コレコレさんがマホトがやるっていうのは俺もう絶対やるって言ってた。だってさ、めっちゃおもれえじゃんって。
まあ、金払ってみる。
そう、人生を終わらせたやつと、あ、人生終わらされたやつの対戦じゃん。それめっちゃ面白いでしょって。俺やるよって言ってた。
ガチガチにトレーニングして半殺しにしてほしい。
超面白いでしょ。あ、やっぱコレコレさんだからおもろいな。そういうやっぱエンタメのセンスあるなみたいな。
ミクルちゃん頼んだぞ。
はい、よろしければプロモーターの方これ聞いてればってことなんですけど。はい、というわけで PDR さん、
はい、
見ましたか。見ましたか PDR さん。
あ、炎上万博。万博、
炎上万博も、あ、それもなんか行く行かないでいろいろ話聞きましたけど、
誰が行く行かない。
コロコロ、まあ、コロコロさんですけど。コロコロさんはなんかああいうインフルエンサーの人たちってやっぱインビテーション届くんでした、で届くんですって。あ、ちなみに、はい、
はい、
届きましたインビテーション。
あー、ちょっとちゃんと届けてくれなかったのかな。
おい、 PDR さん
ちゃんと。俺一回ももらったことない
けど。インビ出せよお前らよ。
DM でも
DJ 社長でしたっけこれ、炎上万博やってる人。
はい、
おい DJ 社レペゼン地球、おいレペゼンフォックス、
レペゼンとか多分に PDR さんないものとされてる
から。 PDR さんにちゃんと送れよ。
行かない
プラスワンで俺も行けるんだから。そう
したら行かないけどさ。
いやいや、
翔さん一人で行って。
いや、行く。あの、明日エモナイトなんですけど皆さん、
あ、そうだ、
明日っていうか今日、本日今皆さん聞いてるこの頃、あの夜エモナイト、今年最後のエモナイト、皆さん遊びに来てください。あの、出てくださる佐藤カレンさんっていうインフルエンサーの
前出てた人、
今回初めてなんですよ。
あれ前出てた人なんか出てない、
炎上万博。
違う違う、あの DJ 前回出た、
出てない出てない。
あ、違う、
今回も全員フレッシュなんですけど、はい、佐藤カレンさん行かれてインビもらって入ってましたから、彼女本物のインフルエンサーなんだなちょっと思ったんですけど。
何してる人なんですか
カレンさん。
はい、
謎、知らないです。インフルエンサーです。 TikTok、 TikTok の案件でこの前グアム行ってました。バリ、グアム、どっちか。
すごいな。
うん、でもガチガチのインフルエンサーです。ん、なんで行ってないですか PDR さん。
いや、招待状来てない。
おい、だから送れよレペゼン。 PDR さんにインビテーションを。
そうだよ、断りの動画作りたいもん。行かねえやつ。
そういうのに、そこんなこと言っちゃってるから多分届かないんだろうな。
だ、行きたくねえもん。金くれるっつ
って。いや違うんですよ、だ、行く理由ってみんな動画を、だ、いいよいいよって動画撮れるからみたいな。
撮りたくねえもん。興味ねえよ。
でなんか
勝手にやってろよ。
そうで、これこれさんは動画撮れるなら行くって言ったら、その観客席からの動画はいいけど、その舞台裏、そのあの楽屋とかでの、
そこが一番おもろいやん。
そうそう、それでコロコロさんがそういう意味ねえじゃん。俺はエンリケとしゃ、エンリケと喋って今の騒動 についてそのお金結構詐欺ってるみたいだけどどうなってんのっていうのを撮りたいのにみたいな。それが撮れないんだったら行く意味ないっしょっつって行かなかったそうです。インビは届いたけど。でエンリケとかその今本当炎上してる人たちは
みんな、あの人誰なのかよくわかんない、名前だけよく聞く。
あ、なんかね、そのもういろんな詐欺まがいのことをたくさんしてる。
詐欺っぽいこといっぱい
や
って
るし。そうそうそう、あとなんか脱税もたくさんしてる。あとほら、あれほら、あの自分のバー、お旦那が経営してるバーだっけか、自分のバー、自分が、
あ、なんか
店長してる。そうそうそうそう、キャバクラで人が死んじゃったから。
か、
黒いですわ。はい、なんでまあそういう人たちがいた炎上万博じゃないんですよ。見たかどうか僕も興味ないですよ、炎上万博なんて。うん、なん
トレンド入りしてたから、あ、やったんだって思って。
あ、そこそこ、
うん、見て、
うん、
なんか
面白かったのか
な。会場結構思ったよりちっちゃくて。
あ、そうなんだ。幕張じゃなかったっけ。
幕張だっけ、なんか結構ちっちゃく見えたけど、ま、前やった時の方が大きかったような気がするけど。
まあだからレペゼもやっぱね、規模が縮小しちゃってますもんね。
ライブの時はいつもなんかめっちゃでっかいとこでやってるの。
そう、ドーム一般的
に。格闘イベントはやっぱ厳しい。
え、炎上万博って格闘イベントなの。
え、そうだよ。
あ、そうなんだ。 じゃあエンリケと誰かが格闘したの、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、じゃあ今格闘がホットだから、
うん、
じゃあちょっとさ今度僕と PDR さんで格闘します。
そう、
この次のトークショーは僕と PDR さんの
アメコミ集めいつになったらホットになるの日本で
おい全部死活されたんだけどおーやばいやばい、
あ、超興味ねえから、ね、延長万博とかい多分50万1人、
うん、
翔さんと俺だから100万積まれたら行きます、うん、で写真も一切と いることを知られたくない恥
やばすぎ。アメコミだから、そうだ、この前ツイートしてたの俺たまたま見たんですけど、コミコン呼べよって言ってたじゃないですか、
はい、
いやそれマジで呼ぶべき。
そう、なんかアメコ コミコンに行ってくれた、うん、その毎回エモナイト来てくれる、
うん、
いつも革ちゃんを着てるおしゃれな、
うん、
視聴者さんがいるんですけど、
はいはいはい、
彼がなんか東海オンエアがアンバサダーみたいなのを務めてたのって、
うん、
務めてたって言ってて、
はいはい、
はえ、いやちょ意味わかんない
、
意味が、確かに初めて会った時なんかアメコミ映画が好きって言ってたけど、
あ、そうなんだ、東海オンエア、じゃあ、じゃあ嫌い、その好きは好きなんですね。
でもちょっと PDR さんで
知識が違うと、それじゃあ主催にちょっと僕でメールしときますよ、
メールしときます、
はい、来年ちょっとっつって、はい、いくらでやります、じゃあ後で相談しましょう。あとで相談しましょう。
呼んでくれれば中に入れて。
呼んでくれればただでもや
る。VIP パスみたいなとこでいろんなとこ行けるんだったら、あと有名人とちょっとだけ。あ、来年でも誰が来るのかな。今年ドクブラウンが来てて、うん、ちょっと、あ、ドクブラウンと写真撮りたかったな。
うん、おお。だから、あの、そうしてくれればただで行きますはダメですよ。
ただじゃないけど、うん、でも、まあ、そんな。
そんな取りませんよと、
はい、
じゃあ分かりました、ちょっと交渉しましょう、コミコン主催者さんよろしくお願いしますなんですけど、あ、そしたら PDR さん行くことになったらポッドキャストそこで撮ろうぜ、あの出張ポッドキャストどんどんインタビューするの、
おもろいおもろい、
うん、それ撮ろうぜ、ちょっとそれいいアイディアですね、コミコンはすごい相性 PDR さんでいいと思うんで、はい、やりましょう、
やりましょう、
なんですけど違うんだよ、ちっけーよなんですよ、
あれでしょ、
見たかって聞いてんだよ、
見てないよ、メッシ
ーメッシー、なんで見ないの、翌日がアンパンマンミュージアムだったから、
いや興味ねえから、サッカーとか、
いやいや、もういいや、あれはあれ見なかったのは信じられへんわ、あの、いや、アンパンマンミュージアム楽しかった
んですか、フランスに勝ったんでしょメッシー、楽しかったよ、
よかった、
メッシーフランスに勝ったんでしょ、
いや、あれ
フランスパンをちぎった、
ちぎりましたよ、アルゼンチンの国道なんか、あの国なんていうの、国の料理わかんないですけど、郷土料理何かわかんないですけど、すごい試合で、え、僕、
え、最終スコア何だったの、
3-3 で PK 戦 で4-2、
熱い、
いやすごい、いや熱くて、何が熱いって、前日ももう仕事でもうずっと出っ放しで、でその後に友達から、あ、友達グループのうちの2人が次の日帰ると、だから盛大に送り出してやりたいから、アルゼンチンフランス戦をそのスポーツバーかどっかで見たいっていう、
うん、
でちょうどその日、あの我々のイモナイトバーライオンで、
はい、
純くん、純稲川くんが、イベントだったんですけど、純稲川くんのライオンイベントは超盛り上がるんですよ毎回で、やっぱりスクリーニング決勝戦あるから、じゃあそこに行ったらって言って、でもみんなで行ったんですよ、で僕すごいその間ずっと考えてて、このまま、試合が始まって終わるまでここに行ったら、まあ2時3時ですよね、で今渋谷って忘年会シーズンで、
あ、そっか、
終電逃すとタクシーがもう捕まんないんですよ、で
アプリ使えばいいじゃん、
アプリも
マジで
ドライバーが全部切ってんだって、その時間帯、
わお、
そうで、アプリも1時間待ちとか、
ほー、
それ俺1回食らったんですよ先週、
はい、
でもそれがトラウマになっちゃって、それで、渋谷から家まで徒歩1時間半とかなんですけど、
歩いた、
そう、歩いて15分ぐらい経ったら、たまたま支払いしてるタクシーを見つけたら帰れたんですけど、それがもう嫌だったんで試合が始まる直前にもうライオンから帰ったんですよ、終電で、でもその時点でですよ、ライオンの中は 80% フランス人でした
すげえ、
いや本当にフランスかってぐらい、フランス人と、あと
気まずい、
フランスのメイクアップした日本人女の子とか、もうフランスだらけなんですよ、
ザマ
ー、そうでね、家帰って試合がもう家帰りながらずっと試合見てて、
はい、
まずアルゼンチン 1-0、 家帰ったらアルゼンチン 2-0、 あ、決まったなと思って試合、そしたら後半、40分、知ってます、 35分、
全校次男が頑張ったんですね。
次男いつの話してんねん。次男もう監督になってるわっちゅうねんなんですけど、あのピジャルさんサッカーって何分ハーフか知ってます？45分ハーフなんですよ。後半の35分で、2-0 だったんですよ、
はい、
そっからフランスが0ですよ、アルゼンチンが2ですよ、はい、フランスが PK で PK もらって1点返して
PK サンダー
で 2-1 になり、はい、その1分後に PK 決めた全く同じ人、エムバペって言われてますけど発音本当は
ウンバペが
1分後にまた2-2、インボップはハンソンの、ヒット曲、ワンヒットワンで一発やったんですけど、2-2じゃないですか、はい、で延長戦、
お
延長戦前半 0-0、 あ PK 戦かなと思ったら延長戦後半、延長戦は15分ハーフなんですよ、はい、後半にメッシがドーン決めて、
お
3-2、あ決まったなじゃないですか、決まったってなったんですよ。僕はメッシにワールドカップ取ってほしいから決まったなって、は
い、いやそうだよ、
ファルコンさんも
見て、最後でしょ、
最後ですよ、35歳ですよ、5回目のワールドカップ、
まだ35なのメッシって、
5回目のワールドカップよ、すごくない？だから
サッカーの選手生命ってあんま長くない、
16歳からワールドカップ出てるわけ
ですよ、すごいな、
でですよ決まったと思ったら最後の最後でフランスがズドーンシュート打ったのが、あの PK エリア内でアルゼンチンの人の肘に当たっちゃったんですよ、
はい、
これ肘から手までがハンドなんですよ、
はい、
で肘に当たったんでハンドで PK になったんですよ。
え肘ダメなの？
肘ダメで、しかもあれさ、俺いつもサッカー見てて思うのが、わこうやってさ自分で手で止めに行ったらこれも反則じゃん、
あ
でも打たれてね避けようとして当たっちゃったのって
ちょっとよく
かわいそくない？
微妙なルール
でしょ。だけどあのサッカーの規定ではもうとにかく当たったらハンドなんですよ。
あ
だからもうその人は故意じゃないんですけど当たっちゃってでハンド PK でムバペがまたボーン決めて、
わお
ムバペは決勝ワールドカップ決勝でカットトイレ3得点
すげえ。
でもやっぱこれ追いついた方の方がメンタル的に強いんですけど、 PK 戦はアルゼンチン4人全員決めまして、
メッシー
なんて一番最初に蹴って、もう冷静に、メッシーってちなみに結構 PK 外すんですよ。
あそう
なんですか？ PK 外すんで結構有名
な、いやこれは勝たない
ですよね。そうそう、でもちゃんと決めて冷静に、それに勝ちましたよ MVP メッシ。メッシ
じゃなかったらさっきのウンボップ、
ウンバペはあの大会得点王になりました。
だよね。その人若いの？まだ
23歳。
あもうもうまだいける。来年
世界最強、
来年とか4年後まだ27歳だから、うん、多分ピークじゃない？
そうもう4年前からワールドカップ出てるから、だから次のウンバペが次のメッシですよ。いやすごいよ、ウンバペはもう早いしボール取られないし最強。
メッシーさんおめでとう。
もっと祝ってあげて。メッシーがねこうワールドカップをこうもあの持ち上げる姿、
はい、写真見ました。
感動的ですね、うん、であのなんか変なあのカタールの民族衣装着せられてたんですよ、
カタール。
で本田さんが一言、いやリアルにちょっとコメントしていいですか、 あの服外してあげないとダメじゃないですか、ワールドカップ、あアルゼンチン代表のユニフォーム見えてないじゃないですか。あれ着せちゃダメでしょってかわいそうじゃないですかって。
確かにな
ぜ着せられたのか誰も分かってない。メッシも他の人も誰も、
メッシも勝ったからどうでもよくなった。
何でもそう思う。でもも
ういいよ何でも
着せ、そうそうそうそう
着せていいよもう早く持ち上げてから、
そうでもな誰もな、えなこれは何みたいな感じで締められて、
イーロン・マスクもカタールに行ったらしいですよ。
あタカシポンもだから行ってました、はい、みんな行ってました
よ。イーロン・マスク昨日、はい、あのツイッターで投票したんですよ、
はい、
投票、
うん、
あの俺、
うん
俺にツイッターのトップを降りてほしい、うん、降りてほしくないイエスの、この投票の結果を見てその通りにするって言ってたら、
おどうなった？
57% イエス。
え降りてほしいの？
はい。
あじゃあ降りるよ、
うん、俺もイエスって押しといた。ミーメンもイエスって押しといた。消えろ
えじゃあ降りるよ、
はい、
えな何がそんなみんな嫌なの？そのティックにお金払わなきゃいけないから。
いやもうなんかいろんなわけわかんないルールとかやってるし、なんか言論の自由とかって言ってるけど自分がバカにされたら
そ
れ
なんか、
あとイーロン・マスクなんか天才とかっていうか、あの人自分では何もしてないから。
でも
テスラだって他の人がなんかいろいろやってその人がいなくなった。
いやでも要はだから彼はディレクターなわけでしょ。
別にそこまで成功してるディレクターってわけじゃない。ロケットだって国が、うん、からお金いっぱいもらってるだけであって、別にビジネスマンとしては、まあ、ドナルド・トランプよりちょっとマシなくらい
でも前も言ったかもしれないですけど、僕はあの彼が特許取んなかったのが立派だなと思って、そのあの自動運転の、みんなに使わせてあげようっていう、だからそこはもう、ね、男気
ってい
う
か、ツイート見てるとなんか中学生がなんかいきり散らかしてる中学生みたいなもなんかこの人がツイッターのトップかと。
なるほどね、まあ、どうなんでしょう。じゃあ降りなきゃじゃん、
消えろも早く。
Man of his word He gotta be man of his word
多分
約束は守らない。
彼のパワーでその 57% を40ぐらい
あなんか後から
ツイッターパワーでピッつって、あこれ実際はこうだったんだよっつって
社員に、おい、はい、脳に全部投与しろって、社員が全員イエスに投与して
た早くもっとやれ、もアカウントもっと作れ
そうだよね、ボットもっとボットを作れまあ、そうかもしれないですけど、どうなのか、ちょっとそれはね、楽しみですけどね、結果。
嬉しい、おめでとう。
ありがとうございます。というわけで、本日も
お便り、
お便りいきましょう。
お便り、お便り、イェーイ。お便り、お便り、お便り、お便り、お便り、お便り、
お便り、お便り、お便り、お便り、どうぞ、読んでください。結構なんか、
スマホが冷たい。
冷たいね。この辺はなかなか。
じゃあ最初のやつ読んでいいですよ。
あ、俺、
はい、
一番最初のやつにする
ん
だね、
はい、俺ちょっと読むやつ探すんで、
京さんでいいんですかね、 KYO さん、京さん、こんにちは、初めてメールします。あ、違った、ごめんなさい、ペンネームキックと申します。これペンネーム最初に書いてくんね、みんな翔さんと同じホットメールアカウントから送信です。ありがとうございます。わざわざ通勤や家事の時間にいつも楽しく拝聴してます。お、ありがとうございます。今年はあのエモナイトのを日本開催していただきありがとうございました。いえ、とんでもないです。何度かお邪魔してましたが、その都度に翌日の筋肉痛と喉枯れは不可避でした。おお、めっちゃ楽しんでくださったんですね。ありがとうございます。集客数の問題もあり、残念ながら来年からは不定期開催とのことですが、そうなんですよ。この素晴らしいイベントをより認知してもらうためにも、痛いおじさんポッドキャストの中でもっとイモナイトについて語っていただきたいです。あ、イモナイト、エピソードやりましょうか。例えばイモナイトで盛り上がる曲の鉄板曲、この曲のここを聴け、イモナイトイベントの様子などなど、最近はポッドキャスト内で触れる時があっても宣伝要素が強いので確かに参加を迷っている人を後押しするような話が聞けたらと思います。どうぞ、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。この方はすごくあの気を使っていただいて、
はい、
あのもっと中身について話さないと祈祷が来てくれないぞって、ま、
なるほど。その前にもう一つお便りがあるんですけど、はい、青い上村さんから、最近のエモナイトにギャル DJ が増えたの、はい、なぜ
おい、分かるだろ、人が来ねえからだよ。普通に DJ 呼んでも普通に DJ 呼んでも人が来なくなったから、本当にギャル DJ で助けられてるからなんですけど、
京さんが必死に探して声をかけてくれて来てくださってる。
でもあの方
ギャル DJ をディスるな。
いや、
ギャルじゃなくね、でも
ギャあんまギャル、まあまあまあ、でもギャルのギャルではないね。でも
ギャルの人もいるけど、そうじゃない
かな。すごいよ、あの人たち一人20人ぐらい呼ぶからね、
うん、
すごいと思うな本当に。あ、なんかまあもう二度とやりたくないっていう人から、次もまた呼んでくださいっていう人から、いろいろいらっしゃいますけど、
もう二度
と言ってました。はい、あのぜひともよろしくお願いしますなんですけど、まあそうですね、今パッパンクミュージックっていうのが日本であまりやっぱりこう文化として根付いてないから難しいってのあると思いますけれども、まあもうフォーライトボーイ、パラモア、パニックアッタディスコ、そしてマイケミカルロマンスですね。
はい、PDR さんはなんか何回かやっていろいろ曲を試して、
はい、はい、
大体毎回ほぼ同じプレイリストで固めているのは、盛り上がる曲を全部、
いやいやいや、
ま、同じ曲使っちゃいけないっていうルールがあるんですけど、基本的に他の人が使えないように同じのをずっと使う。
あ、なるほど、ね、
いいやつを全部、
いいやつを全部そのままキープしてね、
はい、
はいはいはい、まあ、ちょっとギャルに盛り上がらせてあげたいんで、あの Welcome to the Black Party だけいつもいただいちゃってるんですけど、
ダメ、今回はダメ、もらった。
あ、いいよいいよ、
もらった。
え、最後やんの？
パラモアもらった。
え、That's what you get はいいよ、
はい、
別に
それクソ盛り上がる、
うん、いつもやってるから。え、The Black Parade はちょっとちょうだいよ、カレさん。
いや、
またやんの？
仕方ないな。
大丈夫、デッド使ってんじゃん、いつも。
はい。
大丈夫よ。あと、ヘレーナ使えばいいじゃない。ヘレーナ盛り上がる。あ、今言ったような曲ですね。マイケル・ミカル・ロマンスのデッド、ティーネイジャーズもいいですよね、
はい。
結構盛り上がりますよね。
はい。
あとはヘレーナ、そして Welcome to the Black Parade。その辺は、 だから盛り上がりますね。パラモアで言うと That's what you get Misery business とか、なんだっけ、あと Pressure、
あ、 Pressure って言ってる
で、そうそうそう、フォールアウトボーイで言うと
Sugar we're going down、
Sugar we are going down、 Dance dance、
This ain't a
scene、 Where's your boy、
あー、そう盛り上がる、 This ain't a sceneサラダイ、
This ain't a scene結構盛り上がって
る、サラダイと16 Candles はあんまり盛り上がらなかった、いい曲なのに。
あれ俺サラダイ今回ギャルかもな、確か
サラダイと、はい、サラダイの反応微妙でちょっとびっくりした、
みんな
Take this to your grave 聞いてねえのかってちょっと。
サラダイってでもさ、一時さ、フォールアウトボーイ絶対ライブのサラダイ締めてたよね。
今でも一番、
そうだよね、
締めはサラダイで、
そうだよね、
ピートが観客に、
そうそうそうそうそう、あれあれで盛り上がる、フォールアウトボーイ好きじゃないだろうって話ですね。
後半のフォールアウトボーイの方が好きなんじゃないですか、
ね、あ、まあ確かに。であとはまあグリーンデイの、American Idiot、
バスケットケース、
Warning、 Warning じゃない、マイノリティ、
マイノリティ、
うん、あとはなんだろう、みんな好きなの、
Blink-182、
Blink-182 大好きだ、ね、Blink-182 ってさ、俺びっくりしたのがなんかシングルじゃない曲、ダンプイードとかでも全然いけるね。
あ、その辺、はい、いけます
ね。ダンプイードも全然いけたし、この前なんかさ、一個It's Christmas Eve ねねねねね、あの曲も全然盛り上がってたよね、
はい、
あれなんて曲だっけ、
Happy Holiday You Bastards、
ああそうだそうだ、だからブリンク182は結構みんなアルバム曲でも全然盛り上がるなって思いましたね、
はい、
あのブリンク182のおすすめの曲は First Date、 What's My Age Again、 なんだっけ、 Little Things、 あ、なんだっけ、 All the Small Things、
Blink-182 は、
はい、
Dude Ranch は全部聞いて、 Enema of the State は全部聞いて、 Self Titled は全部聞いて、
Damn it Caruso、
Take Off Your Pants and Jacket ってなんかちょっと悪くないけど、んその Self Titled と Enema of the State の中間みたいな感じで、
うん、日本人は結構 Take Off Your Pants and Jacket が好きですね。あそこに入ってるアルバム、あの曲、ロックショーとかも好きだし、その辺を聞いたらいいのかな。あとは、あ、パニックだったディスコで僕いつもハイホープス流すんですけど、あれやっぱあの
あれはもう メジャーヒットじゃない
ですか。そうそう、それであれってクラブでもかかってるんです。
あ、
だからこう
スポーツイベントでもかかってる
そうそう、日本でクラブヒットしてる曲はやっぱ強いなと思って、なんかね、もっとあるじゃないですか、 I write sins not songs だっけ、
はい、
そういう曲の方がさ、あの多分パニックアッタディスコ的にはヒットソングなんだろうけど、そっちよりハイホープスの方が盛り上がるんですよね、やっぱ。
いや、え、ハイホープス多分一番のヒットだと思いますよ。
ああ、やっぱり歴代で、
うん、はい、
あの曲いいからね。あの曲の PV 見た、はい、ミュージックビデオ、
ビル登るやつ、
ね、そうそうそう、あれ友達が撮ってるんだけど、あの映像もすごいいいなと思って、あの映像を撮った人、オルタティメイスのミュージックビデオも撮ってます。
お
ー、でも僕らは売れてないってことで、くそ、もうコネクション全部使ったのに売れなかったぜなんですけど、次のお便りいきましょう。あ、じゃあこんな感じで、でイモナイトの様子はもう超盛り上がってます。皆さんダイブし放題、皆さん声シンガロングし放題、
この前天井まで押し付けられた、
そう、天井まで行きます、
天井まで押し付けられた。
であの結構怖いっていう人がいるんですよ、なんか写真見てとかストーリーの動画見て怖いから行けないって人ですけど、 いや我々陰キャが唯一惹かれる場所というか、
そうですね、
はい、あのもうでしかもみんな知らない、お互いのこと知らないのに、イベント終わった頃にはみんな友達になってますから、
そうですね、
あの素晴らしいイベントだと思ってます。今年最後、
あと怖かったら普通にバーから座って見ても、
うん、あ、そうそう、
全然見て、
あのポカーンとあの見物するのもありですよね、
はい、
はい、PDR さんも話しかけたら答えてくれますか。
はい、あ、終わった後だと多分あんま喋れない、
そう、彼方針してるんで、終わったら
PDR さん DJ セットに 120% のエネルギーを使うんで、そうそうそうそう、もう終わった後は話せるけどまあ写真撮ったりするのはいいけど、あんまり長く話できないと思います
ですけど、
死んでるんで、
あの PDR さんもあのいますから、その場に
います、
はい、どちらかというと、じゃあ出演前に話しかけてほしいんですか、出演前は忙しいですか、準備で。
大体10分前に来るからトイレ行くので、
だよね、
トイレ行くので忙しいから
だよね、
まあまあ、別に話しかけても大丈夫、うん、あんまちゃんと返事できないかもしれないけど、
はいはい、
全然ぜいぜい言ってても話しかけてもいいです、
はい、お願いしますということで、キックさんありがとうございました、また遊びに来てください、
バナナキック、
どうぞもう笑ってるやん、 ちょっとギャグじゃないよ。まだお便りで
間違えてギャグが開いちゃった。おいおい。じゃあ親父ギャグいきましょう。
おや、ええー、嘘。親父ギャグいきまーす。どうぞ。
山田太郎最強。山田太郎が山に登る。もうネタ切り。
これさ、ギャグになってねえんだけど、お前。
もう諦めた。
お前ギャグになってねえんだ
けど。毎週送ってくれてありがとう。でもそんな無理しなくていいからね。無理しなくていいよ。
これ嵐なんじゃね。
いや、でもいつもはちゃんとしたの送ってくれるから。
はい、ありがとうございました。
かっこ面白い名前さん。
はい、いつもね送ってくださいますね、この
方。バイクに乗るジョン・ライドン。
おお、ライドンって書けてんだ。ライドン。
あ、面白い。
バイクに乗るジョン・ライドン。
面白い。
おお、こいつ絶対英語わかるでしょ。ちなみに先週送ったうちのカウチに、うちのカウチの足に小指をぶつけてアウチは最初のうちもかけてますと。うち、カウチ、アウチ。あ、おお、わざわざ説明すなって。
ありがとうございます。メキセイさん、
はい、
前回は惜しくも山田太郎最強さんに敗れてしまいました。前回に全部力注いじゃったのかな。
山田太郎さんはね、うん、メキセイさん惜しかったですね。
親父ギャグです、
はい、
これがショーン・メンデスの。ショーン・メンデス。
おお、めちゃめちゃウケてる。ちゃんと読めてちゃんと読めて。これがショーン・メンデスの
ショーン・メンデスのショーン・メンデス。
ショーン・メンデス。めっちゃウケてんだけど。
くだらねえ、マジ。
もう PTR さんもおちんちんとか小便とか大おしっことか大好きやん、もう俺。どないなってんねん。
小学生レベルが。逆さま赤坂サカス。
赤坂サカスさん、ありがとうございます、いつも。
今月もお金があんまねえ。
おー、うまい。
あんまねえ。
あんまねえ。
いいね。
お金とマネ、あんまねえのマネーをかけてると。おー、うまいね。
ペンネーム、パスタライムス。
バスターライムズとパスタ、
もっとマッチョボックスって名前変わりすぎ。
そう、だからどんだけでも俺この方はもうフレックスですよ、これは。俺はどんだけでもミュージシャンでペンネーム作れちゃうぞっていう、これかなりの破格職人です
よ。ちょっと待って、嫁にこのポッドキャスト面白いと伝えたところ、うん、ミスフィッツやフェイストゥーフェイスが出てた時のパンクスプリング2015年の時に PDR さんに会った。
わお、すごい、覚えてる。
PDR さんミスフィッツ見に行って、
うんうん、
速攻帰った。
あ、それだけ
見た。ミスフィッツだけ見に、一番ムカついたのが、うん、パンクスプリング出た1ヶ月後ぐらいにオリジナルメンバーで再結成して、うん、それ日本でもやれや。
え、それでそのオリジナルメンバー再結成して日本来たの？それで
来てない来てない。
あ、じゃあでもよかったじゃん。
いや、それで日本来てほしかったな。ダンゼイが歌ってなかったから、ドヨもいなかったかな。
オリジナルボーカリストじゃなかったの？
違う違う。
あ、それは、ね、
でもギタリスト、あの、なんだっけ名前忘れちゃったけど、でもめっちゃ楽しかったから全然よかったんだよ。
え、
めっちゃ心配された、あの、モシピットで倒れかけたから大丈夫って言われて、あとモシピットで視聴者さんに会った、
うん、あ、よかったね。ちょっとちゃんとギャグ読んであげて。
痛い親父ギャグ。オアシス解散後ソロ活動によるノエル・ギャラガーのエル・ギャラが増えた。
ギャラガーと
ソロ活動、ソロ活動によりノエル・ギャラガーのエル・ギャラが
増えた。
おもろいな。
うまい。
ビーフセルジュさん、
はい、
小学生、おお、
小学生、なるほどね。おお、
最後ジンさん、勝者は関根健、関根、よっしゃ、俺の勝ちだ、メグウィン。
おお、すげえ。これ完全に落としたな。
あ、
オチとしてはかなり。
でもこれは、これは今回はショーン・メンデスの、はい、ショーン・メンデス。
まあ一番受けてたからね。これリスナーを案外こういうもうただのくだらねえ下ネタが一番受けるかもしれないってことは今日分かっちゃった。
前回惜しくも負けた。
ああ、負けちゃう。なんか前回さ、よくは覚えてないけど、なんかすごい迷ったもんね。
いっぱい
どっちにしようかなってね。それは覚えてる。から、いや、よかったですね、リッキー C さん。あ、おめでとうございます。念願の。
シール送り。
念願のステッカー。はい。リッキー C さんね。 郵便番号と
氏名
本名、そして、住所の方をお送りいただければステッカーの方をお送りいたしますので、よろしくね。そのステッカー持ってね、トークショー来てほしいですよね。
は
い、
翔さんはその情報を売ったりしませんので心配しないでください。
もちろん、Google とかにね売ったりしませんので、
急に
メタ
ジャンクメールが増えたとしてもそれは全然関係ないので
おい、そういうこと言うな、したことないわ。なんでね、よろしくお願い。
ああ、どうした、漏らした、
思い出した、
漏らした。
いやいや、一個だけもうゾッとする話して終わっていい？
あ、いいっすよ。
こんなもう全部終わって申し訳ない。そう、この話最初にすべきだったんだけど、
はい、あ、ちょっと待って、その前に昨日翔さんが不倫する夢見たんだけど
おい、
翔さんが不倫、
それも最初だろ、
翔さんが
オープニングトークだろ、
翔さんが不倫をしたことを俺に話して、うん、俺がミーメイ氏に話したら、ミーメイ氏がいや、これはさすがに、うん、ハルポンがかわいそうだっつって、うん、ハルポンに行って、ハルポンが
最悪
で離婚して、うん、で俺寝てて、あ、やべ、明日のポッドキャストどうするんだろうと思ったら、翔さんがピエンの絵文字だけ送ってきて、
おー、めちゃくちゃ面白いじゃん。
それで起きたら、あそう、あ、ほん、現実じゃなかったな、今日ポッドキャストあるのか。
それオープニングトークだろ絶対
今思い出しちゃった。
なんで今なんだよ。いや、朝起きて、俺もそうなんだけど、朝起きたら、朝の5時ぐらいに今日目覚ましたんですけど、
はい、
ストック X ってわかる？アプリで、スニーカーのアプリなんだけど。
あー、なんか、そう、タダフリが使ってると思う、多分。
タダフリはわかんないけど、はい、あー、マイスキーだって言ってた、はい、あれね、はい、フリーターの人ね、YouTuber ですよね。そう、クズ YouTuber です、はい、
シップ買う、ストック X がどうしたんですか？
ストック X からメールが来てて、
はい、
で、あなたの購入は、拒否、その、カードが拒否されましたっていうメールが来たんですよ。
お
で、そういうスパムメールってたくさんあるじゃないですか、
はい、
Amazon のオーダーが拒否されましたって言って、はい、情報をちゃんと変えてくださいとかいうスパムメールめっちゃ来るんですよ、
はい、
だけどこのメールはちゃんと受信メールのところにあって、迷惑メールじゃん、
はい、
で、送信先もね、てか送信元、
はい、
もうちゃんとストック X のアドレスなんですよ。でスパムメールってアドレスが違ったりする
じゃないですか、結構ちゃんと確認しないとダメです
よね。そうそうそう、はい、え、待ってみたいな。それで俺6万のスニーカー買ってるんですよ。でね、まずオフホワイトのスニーカーなんですけど、絶対買わないんですよ俺そんなもん。待ってと思って、 でストック X のアカウントにもうサインインしたのももういつか分かんないぐらいなんですよ、
はい、
でストック X のアプリ開いてみて、でアカウントでログインするじゃないですか、
はい、
確かに買ってるんですよ。
え、
俺が寝てる間に朝の3時に。だけど俺が登録していたクレカがあまりにほらストック X 入ってなかったから、
はい、
もう有効期限が切れてたクレカで危なくて、もしだからこれ多分売ってるやつがハッキングして、で俺すごい考え、なんでこれ誰の得なんだろう、だって送信先俺の住所だから、
はい、
俺のとこ送られてきちゃうわけ、
はい、
だから要は売ってるやつが操作したわけでしょ、はい、誰にでもいいから買ってほしいってことで、はい、で俺のクラックしてみたいな、速攻2段階認証にして、怖っ。
だからもしかしたらあれじゃないですか、
はい、
タイラー君が勝手に買って6万のスニーカー買うと
して、いやでも初めて俺そういうことが起きて、
怖それ
今まで1回もそういう被害なくて、いやもうゾッとしました。朝から6万のスニーカーいらんねえよと思って、
高
っ、超ダサいんですよ。皆さん気をつけてっていうね
気をつけてください皆さん。2段階認証
します
ね。皆さんやりましょう。
はい、もうあれ絶対必要ですね。
はい、
もう朝からヒヤヒヤで、よかったクレカの期限過ぎててってことで、皆さん痛いおじさんズポッドキャストや皆さんからのこういった、被害届けの話被害のお話、ご相談、お便り、痛い親父ギャグなどいろいろ募集してますので、僕のホットメールの方か、Spotify の返信欄、もしくは PDR さんがたまにあげるメインチャンネルの方の、返信欄でいろいろお待ちしておりますので、ガンガンお寄せくださいということと、はい、まあ、Spotify でね、2022年まとめも結構いい評価いただきまして、
はい、
来年もああいうの作りたいんでね、ぜひとも皆さんの方で、我々の応援、番組のフォロー、再生はもちろんこと、ダウンロードは結構大事らしくて、
ダウンロードもして、
ダウンロードもしよかったらしていただいて、で Apple Podcast の方では、レビューの方書いていただければ、嬉しいと思いますので、どうぞどうぞぜひともよろしくお願いしますという、
お願いします。
はい、というわけで、本日もありがとうございました。
はい、プーさんお願いします。
1 2 2 4 4 3 3 7
アデュー。